このマタイの福音書の7章の1節から7節を何度もやってます。これで3回目になりますけれども、なぜかというと、やはり教会においてこの問題がいつの時代においても、またどこの教会においても起こってくる大きな問題だからであります。で、特に今回ですね、ちょっと誤解しているところがあるので、まずそれを聖書が言っているのと、私たちが一般的に普通に通常言われていることとの違いをまず理解していただきたいと思います。一つはですね、5章の、7章のところにこうありますね。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方の測る通りにあなた方も測られるからです。このことについて、意外と誤解をしているクリスチャンたちが多いんじゃないかなというふうに思います。それは何かというと、当時のユダヤ人たちは、に対してイエス様が言われた言葉の中で、こういう上辺で人を裁かないで正しい裁きをしなさいというふうにイエス様はパリサイ人に向かって言います。で、また、さらにイエス様はこういうのも言ってます。あなた方は人々の前で自分を正しいとする人たちである。しかし、私はあなた方の心を知っている。人々の前で尊ばれるのは神の御前では忌み嫌われる。というふうにして、一見良さそうに見えるその人前、こう見た目ですぐ判断をして人を裁くということについての注意。これはよく私たちの、理解するところですよね。で、この7章の1節、2節、3節はちょっと違うのであります。人を裁くな。それはあなた自身が裁かれないためです。というこのことの意味なんですが、ある人たちは、この裁くなって言ってるときに、まあこれは、人をいつも批判的で、人の荒探しをしている人は、決まって自分自身にも、批判されるんだよ、という意味で、使ってる場合があるんです。もしあなたが自分、その人をですね、自分の尺度で裁くならば、また人からね、あなたもそういうふうに見られるよ。という意味で、ここは言われているんだ、というふうに理解されている。ですから、やはり、人を見るときに、自分の表面的な見えるところで、人を裁いて、そして批判をして、そうすればあなたも、その自分が表面的に見て人を批判したその批判の基準であなたも批判されるんですよ。だから裁いちゃいけませんよ。というふうにこう言うんですが、まあちょっと話はそれるんですけれども、このこと自体はある意味で正しいかもしれませんね。いつも他人を批判ばかりしている人は、意外と自分にこの批判されることに対してすごく敏感になってる、神経質になってるという人が結構いますね。で、人を批判する人は自分が批判するときには大したことないんだけれども、非難されるとすっごく重大なことに感じるということが意外と多いようであります。だからいつも人を批判している人は、人に批判し、返される、批判され返されるよ、というふうに、理解をする。ですから、この人から痛い批判を受けたくないならば、人を批判し、荒探しをするのはやめなさいよ。すごくこう、ね、なんとなくわかりやすいし、日本人的に。でも、ここのところをぜひ見ていくと、実は前提があるんですね、これを理解するの。なぜかというと、この マタイの福音書の5章からずっとこれは三条の教えとなされているんです。この三条の教えっていうのは未信者に語られてるんじゃないんですよね。お弟子さんたちに語られているんです。つまりクリスチャンたちに語られているんです。ですからこのことはクリスチャンは確かにイエス様を信じてもう神様の裁きを受けることはない、最終的な裁きを受けることはない。イエス様が私たちの罪のために死んでくださって、私たちの罪の代価は全部神様に支払われています。ですから、もう裁かれることはない。でも、ここで、イエス様は、その弟子たちに向かって、裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。というと、誰が測るの？誰が裁くの？あなた方が裁いてはなりませんというのは、私が人を裁くということですよね。でも、あなた方も裁かれないためでって言ったときに、私、裁いた私が誰に裁かれるか。これは、実は、神様になんですよ。神様に裁かれるというふうにイエス様は言った。で、この裁かれるっていうのは滅びるという意味の裁きじゃないです。イエスキリストの十字架にあがないによって私たちはもう罪許されていますから、これは滅びるか滅びないか、救われるか救われないかという究極の裁きのことについて言っているわけではありません。そうではなくて、人を裁く自分が神様によって裁かれないためなんだよという意味に実は理解しなければ、このマタイの福音書の5章から7章の終わりまでが、これが弟子たちに語られている、教会に当てられている福音書だという意味がなくなってしまうんです。これはあくまでも教会に書き送られている。教会のクリスチャンたちに書き送られていることです。ですからイエス様が言われたのも未信者に対してここでは言われているわけではないし、パリサイ人に対してこのことを言っているわけではありません。ですから今ここで理解しておかなければならないことは、私たちキリスト者に対して警告を発している。で、私は今日この裁いてはいけません、裁かれないためです、神様によってあなたが裁きを受けないためです、あなたが裁く通りに神様があなたを裁きますよ、その計りでというふうに理解すべきことです。で、このように今私しつこく3回も続けて言っているこのところを取り扱っているのは、今この問題が実は一つとっても、これはこの教会がというよりもキリスト教会全体に言えることなんですが、このことが強く言われなければならない理由の一つとして、ロイド・ジョーンズという人も言ってるんですが、もう100年も前、近くも前に言ってるんですが、神への恐れがなくなった時代って言ってる。神を恐れなくなってきた。神様がお友達、イエス様は神様を通し、イエス様を通して神様は私たちを救ってくださる方。主じゃないんです。私たちの主人じゃないんです。イエス様はお友達。神様はイエス様を通して私たちを救ってくださるお方であって、私の主人ではないお方。そうすると神様がお友達になってしまって、神への恐れという点において非常にこれが今なくなっている。神を恐れるという経験体験じゃなくてね、慎み深いそういう信仰心って言ったんですよ。そういったものが今本当に なくなっている。まあ私はロイド・ジョーンズほどじゃないんですが、彼なんかはすっかり失われてるっていうふうに言っている。そういうふうに言っていい時代だっていうんです。まあそこにはいろいろ賛否両論あるかもしれませんが、しかし私たちは神様をそういう意味ではいとも簡単に捨ててしまう。自分の思い通りにならなかったならば、また自分の立場が悪くなったならば、神様なんか信じたって仕方がないわって言うんで、さっとこう神様を否定してしまう。否定することに対して本当にその恐れを持たない、こういった時代になっているなというふうに思います。ですからこの7章のこの一節二節、これは最終的な裁きではないけれども、私たちは神の子であるがゆえに、私たちは神様のお取り扱い、つまり主の懲らしめって言ったらいいんでしょうか。第一コリントの11章のこの30節から32節を見ますと、そこには主の懲らしみを受けることなのであると言っています。ですから主の懲らしめがあるということは、ヤコブ書でも言っていますし、ローマ人への手紙でも言っていますけれども、主は愛する者を訓練するために懲らしめがあるんだというふうに言っています。ですから神様は私たちをこの裁くというこの言葉の中で、罪を犯し、神様の御心にかなわないことをやっても、ああ、私は許されているんだと言って、何をしてもいいというふうに放っておかれるならば、それは私生児であって、神の子ではない。だから、懲らしみがある。神の御心にかなわないことがしたならば、それは裁きを受ける。これはむしろあなたが神の子とされているが、いることがそれが理由なんだというふうな意味で裁かれない。ということは、私たちは愛する兄弟姉妹たちを自分の基準で、パリサイ人のように見えるところで判断で裁くとするならば、その裁きがいかに誤っているかを神様は私たちに知らせるために、神は私たちを、あなたが人を見て裁いたように神がまた私たちを懲らしめ裁くよ。まさにこのことを言っているわけです。このようにキリスト者が人を裁いてならない理由というのは、私たち自身が主によってやはり裁かれないためであります。私たちが神の子だからなんですね。やがて私たちは主の御顔を、御姿を目の当たりにする、その立場にあります。私たちは主にお会いするその時があります。ですからヨハネの福音書、ヨハネの第一の手紙をちょっと見てください。ヨハネの第一の手紙の4章でこういうふうにヨハネは言っています。4章の17節、このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。ここではっきりと言っていることは、私たちも神様の前に出て裁きの日に遭遇するって言うんです。この裁きの日っていうのは愛されているものとしての神の裁きです。ということは、これは私たちは神様を信じて救われているものとしてどう生きるかということを心にかけていなければならないということをここで言っています。もし人をこの 裁くような生き方をしているならば、まさにその人を裁いているという事実によって、私たちもやがて神様の前に出たときに、キリスト者であり信仰によって義とされているんですけれども、救いの確信を持っているんですけれども、また天国に入れていただけるんですけれども、なおこの裁きを私たちはこの地上生活が終わった後、神の前に私たちは出て裁きを受ける、このように言っているわけです。ですから人を裁くな、自分が裁かれないためである。これは先ほどもしつこいようですが、単に人にとやかく言われたくないなら自分も人のことをとやかく言ってはならないということではないわけです。そういう意味でこれは言っているわけではないんですね。まあ世の中には確かにそういう部分ってあるよね。現実的にね、人をあんまり悪く言うとその人もやっぱり悪く言われる。ですから人の悪口や批判を聞く人、話す人とはあまり深く付き合いたくないというふうに思いますよね。そうすると私のことも他の人に言われてんじゃないかなって思われてしまうことが多々あります。ただここで言ってるのはそういうことじゃなくて、もっとはるかに大切なのは、あなたは自分自身を裁きにさらしているんだよ。もしあなたが人を裁くならば、自分こそ神の前に自分をさらけ出している。ですからそういったこの神の前にその罪許され、相手も許されている、その私たちが、神が許したものを私たちが裁き批判する、そうするならばあなたも同じように裁かれます。あなたは救いを失うことはないけれども、大切な何かを失うことになるよ。ここでは裁きに遭うと、どういう裁きを受けるか書いてないんです。具体的には書いてない。だけれどもあるというんです。で、私はこのことはパウロもローマ人への手紙、ちょっと見てください。このことはパウロもこれを受けてでしょうかね。2章でこういうふうに言っていますよね。ローマ人への手紙の2章一節、ローマ人への2章の一節。ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。こういうふうに警告しています。他人を裁くことによって自分は何が正しいかを知っているという基準を持っているということを言っていることになります。あの人はおかしい、あの人はダメなんだって言っていることは、自分の中にその基準を持っていることになりますよね。あと、その自分の中に持っているその基準というものが、実は自分が正しいことを知っているのにもかかわらず、あなたは自分で行っていないならば、あなたは自分で自分を罪に定めていることにもなるということですよね。これが一点です。私たちは裁くといったときに、自分自身が実は基準を持っている、その基準を私たちは神様に代わって自分が基準になっていく。そうするとその基準を持って、あなたは実際に人を裁くその基準で自分自身が生活できてんの？できていないならば、あなたは神様によってその基準を当てはめられるよ。ここで言っている裁くっていうのは、前にもお話ししましたように、不正や悪を黙っていろという意味ではないですよね。 ここで言っているその裁いてはならないというのは、これは抽象するだとかね、荒探しをするとか、そういう意味の裁くということです。その点は間違いない。そして二つ目、もう一つ裁いてはならない理由として、この二つ目が、これがこのマタイの福音書の次であります。7章の、あ、すいません、すぐ開けない、戻りますが、7章の3節です。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのかのですか、兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか、見なさい自分の目には針があるではありませんか、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい、そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。どうして裁いてはならないかの二つ目の理由であります。この言葉は非常に、適切なイエス様の例えで、例話であります。ここで一言で言ってるのは何かというと、私たちには裁く力はないってことを言ってるんです。裁く力がないにもかかわらず裁いている。その問題です。私たちがなぜ人を裁いたらいけないのか、裁くべきではないのか、基本的に私たちには裁く能力は力がないからである。私たちは裁くことができないのであります。そこで私たちは適切な裁きをできないから、決して裁こうとすべきではないということを言っています。私たちは人を裁く資格など全然ない、そういう精神が、心が必要であるということをイエス様はここで言っているんですね。私たちには全く人を裁く資格がない、その判断基準も持っていないということを私たちは心に留めていなければならないという教えでもあるわけです。私たちはじゃあある人はいいのかというと、そうではなくて、その裁く力がないということを心にいつも留めておかなければならない、そういう心の持ち主であらなければならないと言っているわけです。ですから、もしかしたらあるのかもしれませんよ、その人は、その人を正しく批判するというか、裁いて指摘することの力のある人がいるかもしれません。いたとしても、その人も自分には人を裁くその力はないというふうに自覚していなければならない。そう思ってなきゃいけない。というのがこの教えです。そういう能力がある人はしてもいいっていうんじゃなくて、むしろ全然ないんだという心で備えていなければいけない。実際に私たちは、どうでしょう、何が義であり何が真実だなのかという基準を私たちは持ちたいと願っております。そしてその基準が私たちの中に確かにあれば、善悪を見極めることができるし、そうすれば私たちは人のこの欠点や問題を見つけることができるだろう。でもこの針と塵の話っていうのは、もし本当に真理と何が善で何が義かっていうことを知っているならば、ここで言ってることは、人の目の中にある塵を見る前に その善と義を知っているあなたは自分自身をまず見なさいということを言っているんです。私たちは人の目の中にある塵に目を留めるけれども、善と悪の基準、真理っていうものがちゃんと私たちは持っているというならば、その持っている基準を人に対してその矛先を向けるのではなくて、自分自身に向けて、自分が心底真理と義のことを考えて、そして義と真理に従って生きようとしているかどうか、そこにまず関心を自分自身に向けなければならない。私たちはまあ昔からよく言われる言葉の中で、人を指さすとね、三つは自分を指し、そして一つは上天を指して批判しているんだ。だからあなたは人を批判し指を指すということは、まず自分自身はちゃんと吟味しなければならないんだということで、人を指さして指摘することをね、戒めるということがよくあります。ただここでは、もし義と真の裁きをあなたがその基準を知っているならば、まず自分自身でその義とその基準を、真理の基準を持って自分自身を裁くことにまず関心を持ちなさいということなんです。私たちは人を批判したくない、ただ心底真理のためを思っていると言い張る人がいます。しかしそれに対してイエス様は言うんですね。もしあなたが心底から真理のためを思っているならば、まず人を批判する前に自分自身を裁くでしょうって言うんです。だからあなたはもし人のをまず批判する前に自分自身を吟味して、自分自身を批判する点検するということなくして、人を指さして、そして人を裁いてはならない。そうでなければ、あなたの知った義だとか真理というものは決してあなたを生かすことにはならない。いや、神様の喜ばれる実は義や真理を知ったということにはならない。もちろんあなた自身は心底真理のためを思って人に忠告を与えているわけではない。私たちはあの人のために、あの人の幸せのために、あの人がこのまんまだったら大変な人間関係で苦労するから、だから私忠告してあげるんだというならば、あなたは自分自身を吟味しましたか？もし自分自身を自分の持っている基準で点検しないで人に向かったのであったならば、あなたは心から真理のためを思ってしているのではないということを、実はこの塵と針の話の中で言っているわけです。私たち自身は、もっと平たく言えば、別の言い方すれば、私たち自身の状態は、とても他人を助けるどころじゃない。人をですね、強制して、正しい道を、歩ませて、人の欠点を、指摘して、正してあげれるような、そのような立場ではない。まずそのことを私たちに教えておられるのがこの主のお言葉です。ですからここで言っていますね、非常に強い言葉があります。4節です。5節です。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも 塵を取り除くことができます。このイエス様の本来言わんとしたことは、私たちが本当にあなたの大切な友を助けたいと本当に思っていると思っているだけであって、そうじゃない場合が多いということです。意外とね、相手よりも優位に立ちたいとか、相手をへこましてやりたいとかという場合が多いっていうのが現実のようです。相手の欠点を見つけて、このあの人は大変だと心配しているように見せかけているだけであって、本当は相手よりも自分の方が上だということを誇りたいだけなんだとイエス様は言ったんですね。だから偽善者よという指摘をしているわけです。本当に助けたいと言いながら実はそうじゃない、本当に人を助けたい、もし他人を裁くことにおいて純粋で真実であるならば、先ほども言いましたように、まず自分自身がしなくてはならないいくつかのことがあるというんです。第一にここで注意しなければならないことは、あなたの目から針を取り除けようとするということです。もし私たちが本当に他人を助けたいと願っていならば、彼らの欠点、短所、脆さ、血管の除去を手助けしてあげたいならば、自分の中にある人を裁き、人を過度に批判し、荒探しをする精神、そのことの方がはるかに相手の目の中にある塵に比べたらば大きいっていうことです。それくらいに注意深くあれっていうことなんですよ。私たちは人を批判し人を裁くときに、それだけ自分の思いの中に警戒をしているでしょうかね。それだけ注意深く人の問題点を助けてあげようとするときに心を自分に向けて注意深くしているでしょうか。で、じゃあどうしたらいいのか。じゃあ自分を点検するってどうしたら点検できるんでしょうか。その点検するとき の心どうなる。いや私あれもやったこれもやったじゃない。いやそんなん気がつかない場合だと。でね、これはそのまま借りてきてるんですが、ロイド・ジョーンズっていう人がね、ここのところでこう言ってるんです。コリント前書、コリント第一の手紙の13章を読めって言うんです。これ愛の章って言われてます。これを読めって言うんです。これを読んで、そして相手に忠告しなさい。なるほどなと思いました。しかも彼は言うんです。この言葉を毎日読もうって言うんです。まあ皆さん聖書通読ってしてらっしゃるだろうと思うんですが、しかし毎日毎日の私たちは日々の生活の中で、私たちはいつも人の弱さだとか醜さだとか自分のこと以上に見えてしまいます。そしてあの人はダメだと言ってしまいがちであります。あの人のこういうところを直さなきゃいけないというふうに言ってしまいがちであります。でも毎日毎日、できたならば毎朝人と会う、まず最初にコリント第一の手紙の13章を読んでから一日を始めましょう。他人に対する自分の態度をそれによって検討することができるし、自分自身についての自分を直視することもできる。自分が他の人々について口にしている言葉を取り上げて、そしてこのコリント第一の手紙の13章に合っているかどうかと照らし合わせてみよう。そうしたら誠に痛い苦しいこの 経験ですけれども、それは私たちが自分の言ったこと、自分が今から人に対して語ろうとしていることが正真正銘、その相手のことを思って言っているかどうかが、言おうとしているかどうかがわかるんだ。というふうに言っていました。なるほどな。これは本当に驚くべき事柄だなというふうに思います。ただ、人の目から塵を除去するっていうのは大変難しい、実はことです。なぜかって、よく、言いますよね。目に入れても痛くないなんて言うけど、あれ嘘だよね。ゴミ入ったらものすごく痛いじゃないですか。ちょっとした小さなゴミでもものすごく痛いし、そして危険があると真っ先にまぶたを閉じて、そして危険から守ろうとします。非常にそういう意味では敏感な部分ですよ、目って。ですから、その敏感な目の中のゴミを取る。これは非常に、これは丁寧に丁寧に。そしてゴミを取るときには相手との信頼関係がないと、これ取れないんですよ。触れません。ですから簡単に誰にでも目のゴミが入ったりとか取ってなんて、こんな風にはできないですよ。その信頼関係を持っていても無造作にしてはならないし、汚い手でこれやったらまた余計ゴミが入ってね、結膜炎になったりなんだりすると、もっと悪くなってしまう。そしてまた大切なことは何ですか。痛いだろうなっていう思い。私なんかちょっとどうも冷たいみたいですね。踏み込む時に目の中に入ったって、うん、涙が出れば大丈夫だよって全然私なんか掘ってしまうんですけども、やはりそこの辛さだとか痛さっていうことに対する同情。そしてまたそれが取りにくいね。目の中の。忍耐がいりますね。ゴミを取るの。それともう一つは、焦ると余計取れませんよね、こすって。そこには落ち着きが必要です。そしてまた見極める冷静さです。そういう微妙な信頼関係と心の手順がないと相手の塵を取ることはできません。私たちはこれと同じことを人々の心に対して意外と土足で無関、この無責任に無頓着に入り込んで、そして私はあの人を直してあげる、正してあげると言って、この相手の心をズタズタにしてしまう。そして手術を終えた。いや、終えるどころかもうどうしようもない状態になってしまう。ということがあり得るんじゃないでしょうか。本当に聖書が言うように、人に対して、エペソ人の手紙でありますが、愛によって真理を語る。このこと以外に、本当に人を助けてあげることはできないのではないだろうかと思う。最近、つくづく思うことがあります。いろんなことでアドバイスしたり注意しても、全く役に立たない。結局その人は自分のやりたい通りにやるんだなと、何の意味があったんだろうかなというふうに思うことが多々あります。最近は特にそのことを感じますね。結局その人はやりたいようにやる、こうしたらいいよ、それはやめた方がいいよ、その人のやりたいこととか意思とは反対のことを言っても結局その人はその通りにやる。愛の足らなさを覚えるんですが、同時に人というのはどんなに自分がそれがその通りだと思ったとしても、それを受け止めて自分のために言ってくれたと言って方向転換をするというのは、これは人間の技ではできないんだな、神様が変えてくださる以外にはないんだな。とすると、私たちがすることは何か。 パウロがエペソ人の手紙の4章の5節で言っているように、愛をもって真理を語る。人の問題点をあげつらって強制するのではなくて、真理をその人に伝える。そしてその人と神様との関係で変えられていく。それ以外にないんだろうな。そんな風に覚えるのであります。人を裁くな。本当に罪深い私たちを神様が憐れんでくださって、私たちが本当に救われた、私たちが救われた兄弟姉妹を、あの偽善者よと言われた、あのような態度や姿勢を持って、神からの叱責を受けることがないように、いや神のこの懲らしめを受けて、そして大切なもの、何かは分かりません、うん、失うことがないようにと願うのであります。私たちは何も人の塵を取る技術も力も本当にないものだということ、資格がないものだということを肝に銘じておかなければなりません。人の欠点をあげつらうということを私たちはやはり神様からの裁きを受けないために、そうではなくて愛を持って真理を語る、そして神様がその人を導いてくださることを祈って待つ、それ以外にないのではないかな、教えられるのです。ですから裁いてはいけません。神様によってあなたが裁かれないためです。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちは人の欠点が見えます。人の弱さが見えます。また気に入らないところもたくさん見えます。その一つ一つを数え上げるとキリがありません。でも私たちは自分でそれを我慢することができません。そしてとうとう口に出し、態度に持ってそれを示して、そして主よ、あなたによってまた大きな祝福を失ってしまうことがございます。クリスチャンは確かに救われます。天の御国に入ります。しかし主よ、救われたクリスチャンが神の子であるがゆえに、懲らしみを受けることも事実でございます。どうか、このお言葉によって示されていますように、私たちは、人を裁く、批判する、人の欠点を指摘する、その能力も資格もないことを、本当にもう一度自分自身に言い聞かせまして、神様、あなたのお言葉を語り、あなたにお委ねするものでありますように助けてください。一人一人が教会にあって豊かに互いに祈り合い支え合う兄弟姉妹としての交わりが保たれますように助け導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。